ただいま8月31日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクア&アクレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
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 はい、ということで、まあ、元町から、生放送ということでさせていただいてるんですけれども、なんとなんとこの辺りのですね、地域は西日本における、タピオカミルクティーのメッカというところでですね、そういうお店が盛りだくさん集中しているというところの界隈でございましてですね、まあ、いつもは直行で来させていただいてるんですが、今日はちょっと寄らせていただきました。
イエイイエイ。
はい、まとわるお店でね、大阪でね、アジア店なるものがとあるデパートでありまして、
ありました、ね、
そこに出店してたところが、美味しかったということで、で本店が、本店というか、まあ、
ここら辺にもお店があ
るという、そうそ
うそう、
ということで、まあ、まあ、なんていうんですかね、こう祭事の、イベントなんで、メニューも限られてたわけですが、まあ、今日のところは、まあ、実際のお店なんでいっぱい種類もあってですね、タピオカも美味しかったですね。
はい、美味しかったですね。
はい、ヨハンは初めてやったということで、
はい
はい、どんな感じでしたでしょうか。
そうですね、はい、過去にも流行る前に、
はいはいはいはい、
多分そうですね、黒タピオカは食べたことがあって、
はい、
でもまあその時の記憶よりも美味しかったので、
やっぱりね、こう生タピオカなるものが出てきたりだとか、歯応えとかなんかいろいろ進化をしているみたいな感じは聞きますけどね、この昨今のこのブームになったからというもの、なかなかね、並ぶのはちょっとしんどいなと私も思うところはあったんですけれども、
はい、
まあ、ちょうど今のタイミングは ほぼ並ばずに帰れですね、さっと、
ね、そうですね、はい、
はい、で欲しかったなと、はい、まあ、そんな感じです。8月どんな感じでした。もう今日で最後ですよ、8月は。赤さん、
なんということでしょう。
はい、
はい、8月です。
あ、誕生日やったよね。
そうなんですよね。
ああ、
誕生日でした。
はい、
はい、
何歳になりますか。
25歳になりましたね。
そうですか。
なんかもう、はい、あれですね、
はい、
あんまもう年齢カウントしてられなくなってきましたけどね。
だんだんそれは、まあ、
20以上って感じですね。もう
それはそのコメントをするにはちょっと早すぎるような気がしますけれども、まあだんだん何歳やったっけとなってきていると。
そうですね。
いう感じですね。はい、
もうお酒は合法的に飲んでいいので、全然、
はい、
もうそれ以外何も考えてなかったですね、自分の年齢については。
ここで朗読しだした時は何歳ぐらい？
14、5歳ぐらい。
あ、そうですか。もう10年のキャリアですか。
そうですね、もう、はい、プロですよ。
プロだよね。そうかそうか。じゃあ、まあまあ、今日のやつもね、もう期待大という感じですよね。
そうですね。
はい。
はい。
はい、まあまあ、期待して頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい、じゃあ、相方のクレールちゃんは今日。
はい。
はい、夏はどんな感じでした？
夏は、はい、ヨハン・アクア兄弟と、
はい、
もう一人、そのお友達と、
はいはい、
私で、はい、ちょっと思い立って、
はい、
山の日に、
はい、
つば九郎岳っていう長野県の北アルプスの山に、はい、登山に行ってきました。
山の日に山登りを。
はい。
人は多かったですか？
結構多かったです ね、はい、
そこはみんな狙うところではあります、ね、やっぱ、すごくいいところだったんですか？
そうですね、高山植物がとても綺麗だよっていうのを事前に調べて楽しみにしてたんですけれども、
はい、
本当にあちこちにあんな高いところにたくさんお花が咲いててすごい綺麗でした。
数年前は富士山に登ったということなんですが、まあ、富士山は途中からまあ植物の限界点がまあ、
はい、
あ、やってきて、
はい、
景色としては
岩の実はい、
なんかところに比べて、
はい、
まあ、こう植物がたくさんある、
癒されましたね。はい、
はい、まあ、素敵な山の日を過ごしたということで、そんななんかほげーっとしてるけれども、そんな、ね、山の日に山登って25歳になった8月で最後の日のラジオ、もっと元気をお届けしないと。
ほげーとはしてないですよ。
タピオカも食べてきて、ね。
そうですね。そ、
はい。こんな感じで、はい、はい。元気いっぱいお届けしていきたいと思います。ということで、福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は、インターネットの開運ショップ、マジックオンズの提供でお送りいたします。
アトクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアトクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、最近思い出したんですけど、
はい、
クレールちゃん人形劇をやってたなと、子供向けのシナリオを書いてっていうのをふと思い出しまして、
はい、
ちょっと子供向けの絵本テイストの感じで行ってみようかなと思って書いたのが今回のやつです。
わかりました、
はい、
どんな方に聞いていただきたいですか。
どんな方に難しいですね。、
はい、テイストはまあ子供向け、
はい
はい、
ただまあ聞いてほしいのは大人の方かもしれないですね。
あ、そういう、まあ子供向けなテイストであるけれども内容が深いというか、
はい、
まあ、大人の方にもしっかりと、ね、響く内容になっていると
そうですね、
いうことですね、
はい
はい、読み手側としては今日は難しいですか。あ、でもクレルちゃんはもう慣れた感じの、
そうですかね、はい、久しぶりですけどね。
ああ、そうですね、はい、赤さんはどんな感じでしょう。
僕はむしろもう、うん、その、うん、絵本読みではないので、
はい、
全然新参者として、
はい、
あの胸を借りるつもりで頑張らせていただきたいなと。
わかりました。じゃあお願いします。
駆除、
大倉さんの靴はとっても大きな靴。大倉さんが履いていないときは小さな動物たちが遊び場にしているよ。今日は何をしているのかな。
いやいや、なんだなんだ、水か。靴がびちゃびちゃじゃないか。これでは出かけられないじゃないか。
大倉さんがびっくりしているよ。小さな動物たち、今日は大倉さんの靴でプール遊びをしていたんだね。とっても楽しそう。
許さないぞ、小さな動物たち。今日という今日はとっ捕まえてやるからな。
大変、今日の大倉さんは目が本気だよ。この大倉さんに捕まったら最後引っ越しを余儀なくされてしまうんだ。
この、すばしっこいやつらめ。そうだ、道具を買ってこよう。
大倉さんはプリプリ怒りながらとっても大きなサンダルを履いて出かけちゃった。おや、小さな動物たちは何やら相談を始めたよ。へえ、大倉さんが帰ってくるまでに靴を乾かすんだって。小さな動物たちはおのおのへそくりの尻かげるをいっぱい靴に詰めてあっという間に乾いたよ。これで大倉さんも許してくれるかな。あ、大倉さんが帰ってきた。
お、靴が乾いている。お前たちがやってくれたのだろう。きっとやってくれるだろうと思ってお土産を買ってきたんだ。ほら、この団子をお食べ。
わあ、よかったね、小さな動物たち。大倉さんは食べないのかな。食べないみたい。これでこの話はハッピーエンドだよ。
ランランランランランラン。
はい、ということでちょっとね、何と言うていいのかわからない部分もあるかもしれないですが、当番組プロデューサー永田さん、感想の方をお願いいたします。
はい、こんばんは、永田です。
はい、
こんばんは。あ、
自分の年齢がわからなくなっての
はですね、そうですね。
はい、語りという部分ではですね、はいはい、クレールびっくりしましたね。やっぱし、
はい、
見事ですね。
あ、
はい、ぴったしやってるんじゃないかと、はい、アクアの方人形劇できるんじゃないですか。まあ、実際には人形を見ながらとか絵を見ながらとか、はい、そういうところでね、難しさはあると思うんですけども、全般に脚本なんですけどもね、
はい、
まあ、今日ではないんですけども、クレールとかアクアのこのイメージを想像して作ってられてますか。
そうですね、こんな感じにやってくれるかなっていうのは思いながら、
はいはい、では役というのが、はい、これはクレール、これはアクアというのがですね、まあ、設定されているということですね。
はい、
はい、ふと思ったんですけども、まあ、時間はないんですけどね、これをやるにはちょっと時間がないですけども、 一通りやってみてですね、アクアとクレールの役を入れ替えてもう一回やるとやってみたら面白いんじゃないかなと、うん、まあ、これはものすごく短い文でないと難しいかも分かりませんね、時間的にね、はい、でも面白いんじゃないかと思いました。
いいリクエストいただきました、はい、そうですね、それは面白そうですね。まあね、今日のお話、まあ、ランランランランとハッピーエンドで、まあ、終わりましたが、
はい、
まあ、タイトルを改めて見てみますと、まあ、はい、苦情と、はい、書いてあるということですね、
はい、
まあ、どんな談合を大倉さんは与えたのだろうかというところがちょっと疑問に残るところで、はい、まあ、そこはリスナーの方に想像にお任せするということでですね、
そうですね、
朗読コーナーをさせていただきたいと思います。はい、ということで会話の読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーと、なっておりますということで、来月ですね、もう明日からですけれども9月なんですけれども、9月はですね、長月というのが旧暦での言い方になっております。だんだんと夜が長くなってくるから長月と言われているということですね。まあ、旧暦の9月というのは約1ヶ月後になりますので、まあ、その頃にはまあもっともっと夜が長くなっているというような状況になっております。そしてそういう秋の夜長を楽しむ過ごしやすい季節ということでですね、まあ、お月見の、まあ、月見を楽しむにもいい季節ということでね、中秋の名月とかいうイベントがあったりとか、まあ、もろもろ楽しみのイベントは多いということですね。まあ、そういうことがですね、楽しむということは金運にもつながっているというところでおりまして、積極的にね、楽しいことに取り組んでいただければと。まあ、連休もありますしね、本当にね、夏よりも過ごしやすい季節でもありますので、まあ、楽しむことにね、費やしていただければと思います。そしてですね、こういう中秋の名月とか、まあ、9月9日がですね、重陽の節句というものがあったりとかですね、まあ、秋分とか、9月はそういうね、縁起のいいイベントが盛りだくさんありましてですね、積極的に季節の良い気を生活に取り入れて開運生活へと結びつけていってほしいなと思う次第でございます。そして9月9日というのがまずね、重陽の節句というものがあります。これは五節句の中のね、一つ最後の節句ということになるんですが、1月7日の春の七草のですね、神日の節句というものがまずあります。そして3月3日のひな祭りですね、上司の節句、そして5月5日の端午の節句、7月7日の七夕の節句ということで、1月は1月7日なんですけれども、まあ、そこからは3月3日、5月5日、7月7日と奇数の数字のゾロ目というところで共通点があるんですけれども、その7月7日の次の奇数、8飛んで9ですね、この9月9日というのが重陽の節句というようなものになります。これは、まあ、奇数を陽の数と数える文化がありましてですね、偶数は陰、奇数は陽、陰と陽ですね、そしてこの奇数の最大の数、数字である9というものが重なるところによって、重陽というところでですね、陽が重なると書いて重陽ということなんですけれども、まあ、それをね、ありがたがる、ありがたがるというかね、楽しむ文化があるというところですね、そういうところでですね、重陽の節句を楽しんでいただければと思います。またこの重陽の節句というのはね、菊の節句という言われもありましてですね、菊の花がまあ咲く季節と重なっておりまして、この菊を飾るというところも非常にですね、金運とつながっておりまして、非常におすすめとなっております。まあ、菊をめでる、菊の節句ということですね。その辺で重陽、9月9日をね、楽しんでいただければと思います。そしてですね、次に大きなイベントが中秋の名月というものがございます。これは9月13日になっております。今年は、まあ、満月自体は14日翌日になるんですが、まあ、旧暦の15日ですね、8月15日がこの日に当たるということで、まあ、十五夜お月さんというのはここから来ているということですね。江戸時代とかではですね、月にね、 稲のね、初穂、団子とか里芋、栗、豆、柿とか、おみき、すすきの方などを備えて収穫を感謝するようになったというような文化があります。十五夜はもともとですね、里芋をはじめとする畑作の作物のね、収穫祭やったというところからね、芋の収穫を感謝する習わしから芋名月とも呼ばれているというところがありましてですね、芋を備える、あのお団子が有名ですけれども、ね、この芋っていうところも一つのね、縁起のいい食べ物ということになっております。そうですね、はい、そういうことでですね、この中秋の名月楽しんでいただければと思います。非常にね、月が満ちる月っていうのはね、ラッキー、月そのもの、というようなところもありますので、そういうところからですね、月を、めでるということはね、こう つく、縁起がいいね、ラッキー、月が巡ってきたみたいなね、月と重なるようなところがありますので、そういうところで、月をめでるこのね、中秋の名月を楽しんでいただきたいなというところですね。そして、もう一つ、9月の大きなイベントが、秋分の日になりますね。今年は9月の23日になります。秋分の日は先祖を敬い亡くなった人々を偲ぶための祝日であると。もともとは春に山の神が里に降りて農耕の神となり、秋に収穫を見届けて山へ帰るという古来のね、信仰に仏教思想が浸透して先祖を供養する仏教行事だと変容したというところで、まあもともとはね、日本のに根付いた、信仰形態だったというところですね。ですので、まあ秋分の日にお墓参りに行くというのは、まあ我々の、ね、伝統文化として DNA とか、そういうね、先祖からずっと続いている、ところのね、流れの中においてね、非常にね、しておいた方がいいというところですね。そういうことをしておきていただきたいなと思います。まあ、皇室行事としましても、秋季皇霊祭というか、まあね、歴代の、天皇とかですね、皇族の方に、天皇陛下がお祈りを捧げるとみたいな、ものもありまして、まあ、そういうことの、祭りごとをするから祝日ということですね。だから、学校とかもろもろが休みになるというのはそういうところから来ているということですね。ですので、この辺の日は大事にしていただきたいなと。そしてこの9月23日の、ね、前後3日間ずつですね、合計7日間、9月20日から9月26日、この期間をね、お彼岸の期間とね言います。この彼岸というのは悟りの境地の世界のことを意味する言葉ですね。そしてね、すでに彼岸にいる人たちの供養とですね、たどり着こうとする人たちをたどり着けるように願う彼岸への抱擁というところがねあるということですね。まあ、こちら側を志願、向こう側を彼岸というような感じでですね、まあ、向こう側の方とつながる、ね、夜と昼の、ね、なんていうんですかね、こう、ちょうど昼と夜が半分の長さになるというところから、陰陽のバランスが取れて、こちらからとあちら側のつながりが得られやすいところから来ているというところでですね、まあ、先祖に感謝と手を合わせましょうというところの話ですね。まあ、そういうのも大事にしていただきたいなと思います。そしてその流れで言いますと、敬老の日というのも、まあ今生きている先祖、身近な先祖ね、おじいちゃんおばあちゃん、ね、お父さんお母さんなど、そういう方に、ね、祝う祝日と、感謝を述べる祝日というところでですね、長きにわたって社会に尽くしてきた方々をね、敬愛して、長寿を祝うとともにですね、若年者が高齢者の福祉に関心を深める機会になるようにと願いを込められて、定められたのが敬老の日ということですね。今年は9月16日ということですね。ですから、まあ、この9月16日の月曜日とかですね、まあ、いわゆるシルバーウィーク、今年はそこまで長くないからシルバーウィークというような言い方はしないのかもしれないですが、まあ、9月の連休の一つのね、メインになっているところの祝日でもありますので、まあ、ぜひね、そういうところに当てていただきたいなということですね。まあ、ね、敬老でね、お年寄りに感謝するとともにね、ご先祖様にも感謝を込めて、まだ収穫ですね、こう与えてくれる自然とかですね、山の神々ね、里の神々にね、感謝を捧げると、そういうね、過ごし方を9月はしていただければということですね。まあ、秋というのは収穫の季節になります。で、まあ、受け取るですね、まあ、何々今まで撒いた種が、ね、実って結果となって現れるということですね。まあ、以前に自分が 巻いた種であったりとか、原因ですね、自分が施した原因が結果となって返ってくるというのがこの秋の実りの季節になります。ですので、まあ、良い結果も悪い結果も、まあ、自分が巻いた種が育った結果だというところで、まあ、それを一つ、まあ、受け止める、収穫するということですね、受け止めてですね、まあ、次にどんな種を巻くのかをね、もう一回考えていく季節にもしていただければと思います。良い原因を与えて、自分の周りにね、良い原因となる種を与えておけばね、またそれが結果となって、果実となって、収穫物となって、自分に返ってくるというところになりますので、まあそういう季節的なところとですね、自分の行いとの、リンクさせてですね、過ごしていく、参考にしていただければと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。9月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方ですね、冷静に現状を守る時になります。焦りは NG、 柔らかな雰囲気をまとうことが開運のポイントになります。
人当たりをまず柔らかくしましょう。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方は争い事の多い時になってしまいます。勢い任せは NG、 ひとまず、引くことが開運のポイントになります。
一旦冷静に心を落ち着けましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、3月生まれの方は大胆さが求められる時になります。優柔不断と中途半端は NG です。真剣に物事に取り組むことが開運のポイントになります。
不安な気持ちを乗り越えてガンガンいきましょう。
4月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、どうしていいのかわからない暗中模索の時になってしまいます。こういう時はジタバタと下手に動くことは NG、 焦る気持ちを抑えて静観することが開運のポイントになります。
スピードではなく確実さを重視してください。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、5月生まれの方はですね、足元をしっかりと見つめる時になります。高望みのしすぎは NG、 地に足のついた選択が開運のポイントになります。
一歩ずつ着実に進みましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、6月生まれの方はですね、内部の衝突に注意するべき時になります。自己過信は NG、 謙虚な気持ちで人の話を聞くことが開運のポイントになります。
身近なところに進むためのヒントがあるかもしれません。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方は、障害を速やかに取り除くべき時です。一人で抱え込むことは NG、 有力者の力を借り、手当てを早めにすることが開運のポイントになります。
人の力を素直に借りるのも大事なことです。
8月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、8月生まれの方は人からの引き立てがある順調な時になります。自分が出しゃばることは NG、 過去に決めた方針を変えずに進むことが開運のポイントになります。
初志貫徹でやり通しましょう。
9月生まれの人、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、改革が成就する時になります。消極的な態度は NG、 自信を持って行動を起こすことが開運のポイントです。
意志の強さが大事です。胸を張っていきましょう。
10月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、10月生まれの方は困難の中で光の見え始める時になります。大きな変化を望むことは NG、 小さなことからコツコツと努力することが開運のポイントになります。
着実に積み上げていきましょう。
11月生まれの人、 金運が丸、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、11月生まれの方は運気向上発展の時になります。そういう時は消極的な姿勢は NG です。再挑戦することが開運のポイントになります。
積極的に頑張りましょう。
12月生まれの人、恋愛運が丸、金運、健康運が二重丸、仕事運、勉強運が花丸です。
はい、12月生まれの方はですね、バランスの取れている時になります。欲張りは NG、 本業に集中することが開運のポイントになります。
目移りしても我慢の時です。
はい、ということで、まあ、12ヶ月の、ね、全部言っていきましたが、あー、まあ、トータルで、言えることはですね、まあ、あのいろいろね、なんかね、自分勝手な判断というよりかはね、専門家とかね、先輩だとか上司だとか、まあ、立派な人の意見をね、聞いて、求めて、参考にしていきましょうというところですね。またね、こう共通するのは、まあ、私利私欲にとらわれないとか、まあ、公の精神でみたいなのは、まあまあ、全てのことね、あらゆることに通じていくのかなと思います。まあ、その辺のね、志というようなところのやり方をしていけばね、間違いないということですね。はい、あの、まあ、あの細かなね、おまじない的な、まあ、あの縁起のいいこと悪いことも、ね、もしあのこれはものすごく大事なことなんです。その自分の意識づけとかですね、あの自分自身をね、あのそのプラスの方向に持っていくということにおいては非常に大事なことなんですけれども、まあ、それをとまたもう一つですね、まあ、どんな志で生きていくのかというところがね、まあ、これこそがまあ王道というかね、そういうところになってきますのでね、そういうところを、なんて言うんでしょうね、考えて感じていただければと思います。はい、ということで、9月のですね、まあ、した方がいいところとかイベント的なものを言っていきましたが、まあ、あのその次の放送はまあ10月のことをお届けするということですね。まあ、この9月10月になってくるとですね、まあ、だんだんもう年の瀬も近づいてくるということになります。まあ、12月とかになってくると本当にもう1年のね、この締めくくりというかね、そのラストスパートみたいなタイミングになってきますので、まあ、今のタイミングはまあそのための準備の時でもありますね。そういうところをね、ラストスパートのためにはどうしておくのかみたいなところも今は秋のところタイミングで、まあ、収穫物を得るとともにね、そういう準備ですね、その タイミングのね、木の節目に向けての、ね、準備をしていってくださいということですね。ということで今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は9月28日の午後8時からになります。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばの先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。